ドクターナホのビューティフルライフ。この番組は上山仁クリニック株式会社 USK 企画の提供でお送りします。さて、ここからのお時間は臼杵にあります上山仁クリニック上山奈穂先生とともにお送りしていきたいと思います。奈穂先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、今月は12月締めくくりということもあるんですけれども、ライフイノベーションということでお話を進めてるんですが、先生、今日はちなみにどんなことを話題にします？
今日は、なんか性別で見られるまた時代のなんか流れみたいな、そんなのを、そう、つい最近、あの学会がウェブ上だったんですけれども、あのウェブ配信で見てたんですけれども、ふとですね、非常に気になることがあったんですよ。なんかこう、前々からうすうす思ってたんですけど、こう女性の本当にこの壇上でこう話をする先生とか、そういう会を率いる先生いらっしゃるんですけど、いろんな学会その時々で、お願いされてしていくんですけど、あれふと気づいた、女性が圧倒的に少ないって。
なるほど、そうなんですね。先生はだからちなみに、形成外科の分野ということですか？
そうですね、形成外科で、結構あの開かれた、ところだと思うんですけれども、
女医さんも多いイメージですけどね。
非常に多いです、多いんだけれども、要は教授だったりだとか、そのまあ次になるような先生というか、っていう数がやっぱりすごく少ないっていう、あ、そうなんだって、なんかですね、なんか今になって非常に実感したんですよね。やっぱそうなんだなっていう、世界的にも日本っていうものは、なんかそういうあのジェンダーでの、なんかこう差があるっていうふうに指摘されてるじゃないですか、なんかすごく今更ながら実感したって思ったんですね。で、本当に国内 の、 あの医療に関わらず、国内大学の女性教授の割合が2016年で 20.6% と、ちょっと調べたところ、これってすごく、ね、少ないらしいですね。
あの世界的に見てて、
そうです、そうです。なんかその背景というか、それが少ないから問題だということにならないと思うんですよ、いろいろ国的にもなんか女性の管理職を増やしましょうだったりとか、いろいろ動きはあるなって感じますけれども、果たしてそれがなんかそういうことがいいのかどうなのかとか、なんでそういうふうに、男性女性という分け方がちょっと私的にはどうなのかなとか思ったりだとか、
なるほど、
その辺をちょっと、もうちょっと深掘りしていかないと、なんかこの先のさらなるこうステージアップというか、本当にまさにイノベーションって言ってる中で、さらなる日本のこれからの生活のアップデートっていったものが難しいんじゃないのかなっていうふうに感じるんですよね。
でも先生、やっぱりそのちょっと、私も女性で考えたところ、やっぱりその女性ってあの、就職しますよね、でやっぱりそのなんかこうステージとして、例えばその妊娠出産されたりとかする人生もあるわけじゃないですか。そうするとやっぱりその出産すると、やっぱり育児っていうのがやってきて、でやっぱりそうするともうこれだけ仕事をしたいんだけれども、やっぱりちょっと育児もあるからっていうことで、なかなかやっぱりその第一線でバリバリできないっていう、そういったその、 あの背景もありますよね。
そうそう、ありますよね、なんかその辺をもっとね、考え方をなんか広げていかないといけないんじゃないのかなって私自身は思うんですね。ちょっと子育てはしてませんけれども、いろんな、方々のいろんな生活のいろんな人と関わる中で思うことがあるんですが、未来のためにやはりね、もう元気な、未来のために子どもたちを育てるということは、あの誰もが関わるべきことではないのかなと思うんですね。でその中で女性がもちろんあの妊娠して出産してっていう、もうそれだけはちょっとやっぱ女性のちょっとできることになってくるので、そういうことはあると思うんですが、子育てとか、そこに関しては、あの本人だけがしなくてもいいんじゃないのかなと思うんですよ。
なるほど、
他の手で借りてやっていって、しかも家族とかじゃなくて、いろんな手の中で社会的に取り組んでいけばいいんじゃないのかなと思うんですが、社会として必要なものじゃないですか、ものっていうかことじゃないですか、大事にすべきこと、だって未来のね、本当になっていく大事な本当宝っていうかね、ことじゃないですか。なので本当いろんな本人たちだけが関わらなくてできるようなシステムというか、考え方、やはり考え方がね、やっぱり誰もがちょっとまだ凝り固まって硬いんじゃないかなと思うんですよね。
確かにそうですよね。なんかこうあの三つ子の魂100までじゃないですけど日本って本当になんか3歳まではお母さんがっていう、そういうなんか神話みたいなのもありましたけど、でもあの そうですね、私が行ったそのアメリカとかは本当にもうほぼ皆さんが、うん、あの共働きで働いてる家庭が多くて、 で、ね、うん、でやっぱりそのバリバリ働いてる方はどうやって育児をしてるかっていうと、やっぱりそのベビーシッターさんとか、うん、はい、ナニーさんたちがもうほぼ、ま、例えば20時間ぐらいいるような感じの中で、うんうん、やっぱりそのあの育ててるっていう方がすごく多くて、うん、でもやっぱりなんかあのね、そのベビーシッターさんとかナニーさんとかも本当に愛情を注いで、うん、でやっぱりそのママパパは今こんなお仕事してるんだよっていうのをこう言いながら育ててるのを見て、うんうん、あすごいかっこいいなっていうのも感じましたし、はい、やっぱりそういった意味でもやっぱりね、子供は育っていきますもんね。
そうです、そうです、うん、もちろんね、関わっていくべきものですけど、うんうん、ただずっと責任を持ってひたすら抱え込んでやなくてもいいんじゃないのかなって思っちゃうんですよね。
ね、やっぱりなんかここに来てこうちょっとそのあのね、そう、多様性というか働き方も、ね、どんどん変わりつつあるのかなと思うんですけど、先ほどね、あの先生がおっしゃってたそのあの、ね、日本の医療社会でその女性の教授が少ないんじゃないかっていう話がありましたけど、私あの調べたところ、あの鹿児島市ね、
はい、
あの市役所なんですけど、管理職に占める女性の割合が、19.2%。
少ないですね
でも待って先生、これね、はい、過去最高更新、
もうびっくりですよ
で、ちなみにその鹿児島県のその女性活躍推進宣言っていう、まあ令和4年にねしてるところなんですけど、で鹿児島県の女性管理職の割合を調べてみると、やっぱりそうなんです、全国で26位。
あ、やっぱ、
ね、低いんですよ ね、 すね。これはどうしたことなんですかね。ちょっと県民性とかもあるのかな。
あるますでしょうね。ただ本当、ね、ただじゃその地位につけさえすればいいってわけじゃないじゃないですか、
う
ん、
はい、そうですね、
本人のやる気と、うんうん、そういうふうに望むかどうかっていう生き方そのものも大事だから、やはり女性そのものの頭の中の考え方のイノベーションだったりとか、うん、女性だけじゃなく、うん、本当にいろんな、ね、皆さんの本当考え方、性別に関わらない、うん、本当生き方の多様化とかですね、うん、もっとこうなんかね、選択自由にもうちょっとこうできるようなあり方をなんかこうできないのかなって思いますよね。
そうですよね。え、先生は例えばその同世代の方たちとお話とかするときに皆さんどう思ってらっしゃいますか、うん、どんどんステップアップしていきたいなっていう方が多いですか、それともなんか
いや
私は家庭でっていうか、どうですか。
ですね、うん、なんか、うん、そんなすごい全員が、うん、あの、うん、トップを目指すっていうような感じではやっぱりなかったっていう、
うん、あ、そうですよね、
はい、あのもちろん仕事はしていきたいっていう人が多いんですが、ただ、うん、まあ、両立しながら、うん、なんかゆっくりとしていければいいのかなっていう割合の方が多かったかなと思うんですが、うんうんうん、それでいいのかっていうふうに今私は思うと
、うん、ね、確かにそうなんですよね。私の友人でも考えてみると、まあ、中にはもう自分でやっぱりその起業して、うんうん、やっぱりそのトップに立ちたいっていう方も、うん、あのもちろんいます、ね、けど、ほとんどはやっぱりその家庭と両立しながらってやってる子が多いかな、
うんうん、でもなんか両立のあり方がもっと変わっていけるんじゃないのかなって思いますよね。おっしゃるように、はい、なんかもちろん関わるんだけれども、うんうん、もっとこう他の手を借りないとかしながら、うんうん、そちらの方が多分なんか追い込まれすぎず、しかも、うん、子どもたちとかも視野が広がるっていうことと、
そうですね、はい、いろんな人とこうね、あのお付き合いがある方がね、
そ う、 なんかそういうもっと可能性が広がるあり方、うん、なんかやっぱり閉鎖的な感じがどうしてもしてしまうんですよね、うんうん、自分が思い返す中ですっごい閉鎖的だったような気がして、うん、もっとなんかこう広くこう関わるだったりとか、はいはい、経験が上がるだったりとか、うん、意見も聞けるだったりとか、うん、っていう方が、うん、なんかもうちょっとありがたかったような気もしないでもないですよね。
確かにそうですよね。私もあの子育ての頃ちょっと振り返ったんですけど、はい、あの第一子を出産した時には、うん、やっぱりその三つ子のなんとかっていうのを信じて3歳までは私の手でって思ってたんですよ。そうするとやっぱりね、は
い、
子供と2人っきりになるんですよ、うん、もうそうするとなんか悶々として、うん、もう社会から閉ざされたような感じ、うん、で、仕事で働いてる女性を見るとすっごいキラキラして見えてたんですよ ね、はい、すね。だからその時にもしかしたら、うんうん、そういった例えばそのね、あのベビーシッターさんとかナニーさんとかいたら、はい、ちょっとまた違ったのかなとか、
そうですよね、
思いますよね。だからやっぱりその働き方改革じゃないですけど、うん、本当にね、できる人がやれば、
そうですそうです、なんかもうちょっとこう、うん、 なんかもう少しねやり方がありますよねって言いたくなりますよね、う
ん
う
ん、ね、だからなんかねそのあの、鹿児島県もね女性活躍推進宣言というのをしてて採用に、うんうん、例えば企業でですね採用に占める女性の割合を 70% ぐらいにしますとか、はいはい、あと育児休業取得率を男性のですね、うんうん、50% 以上にしますとか、うん、宣言してる企業もたくさんあったんですよ調べたら、うん、だからやっぱり企業的には多分こうちょっとねこうお父さんお母さんのそういったのを支援しますよっていうところが増えてきつつあるのかもしれないですね。
そうですね、ただなんかそのやり方がちょっと私違うんじゃないのかなと思いますねそれって結局、うんうんうん、あの2人でどうにかしなさいって言ってるような感じじゃないですか。
なるほどなるほど。
そうじゃなくて、うんうん、あの働くっていうことが人手が必要なわけですよ、うん、日本はね、
はい、
それを、うん、なんかそれを抑えて、うん、その中だけでちょっと頑張ってくださいって言ってるような感じがして、違うんじゃないのかなって思っちゃいますよね。
わかりました。あ、それは先生、政府に物申すということですね。
そうです。ちょっと、なるほど。もうちょっと考え方を、うん、変えてほしいものだと思ってしまいますよね。
うん、そうですよね。確かにその子育てに関してもうちょっと政府が手厚くいろいろカバーしてくれたら、
していいと思うんですね。そこにもっとお金、うん、かけたらって思って
しまいますね。だから子供が3歳まではそう、うんうん、何制度とかベビーシッターを安くこう
どんどんねもう無料でやる とか、ね、それぐらいでどんどんやればいいのに。
確かにすごいいろいろ選択肢が広がりますよね。
広がりますよ、ね、
いやなんかちょっと熱く語ってしまいましたが政府が動いてくれることを
いや動かしていかないといけないと思います
さあ先生ここでちょっとビューティーコアサポートからのお知らせがあります。ビューティーコアサポートでは体のメンテナンスに役立つお得な福袋を期間限定で発売しています。体のメンテナンスに役立つお得な福袋期間限定で販売しています。1年間頑張った自分へのご褒美に心も体もリフレッシュして新しい年を迎えませんか。売り切れ次第終了となりますのでお買い求めはどうぞお早めに。気になる福袋の中身なんですけれどもホームページで公開していますのでぜひビューティーコアサポートで検索してみてください。ビューティーコアサポートにいろんな、ね、情報も載ってますしこのドクターナホのビューティフルライフアーカイブなどもございますのでぜひ合わせてご覧いただければと思います。先生もまだ福袋の中身知らないんですよね。
そうなんです。楽しみにしてます
、ね、そちらの方もねちょっと楽しみにしたいなと思います。さあお送りしてまいりましたドクターナホのビューティフルライフ。この番組は上山仁クリニック株式会社 US 計画の提供でお送りしました。いや今回はこうあの男女 そのジェンダーについてちょっといろいろお話してきましたけれども、ね、ちょっと熱くなりましたね。楽しかったですさあ先生次回はは
い次回はちょっと学校についてちょっと軽く
物申しますけどでは先生次回もよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。